今日はモーセの話です。出エジプト記6章2節からでありますか。救いの約束モーセという主題でありますね。で、私たちはこのモーセに対しては一つの偉大な指導者というイメージを持っておりますし、聖書でもこのモーセは非常に大きな役割を担った人物として描かれています。新約聖書にイエス様が山の上で姿が変わられた時にお会いになったのがモーセとエリアでした。で、このモーセとエリアは旧約の中でただ二人天に上げられた人物というふうに見なされて、天に上げられるっていうことは神様に準じた人っていうことですね。ですから出エジプト記の終わりにはモーセが天に上げられたという記事はないのですが、それを暗示する表現があります。どこを探しても墓は誰も見つけた人いないという表現ですね。エジプト脱出っていう困難な大事業をやり遂げたのですから偉大な人に違いないのですけれども、今日のテキストは実は私たちのイメージを覆すテキストですね。弱々しいモーセが描かれています。この6章の2節以下で神がモーセに語りかけられるわけなのですけれども、6節以下、それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である、私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す、腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう、そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる、あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。こういうことをイスラエルの人々に語りなさいというふうに命令されるんですね。それでモーセはその通り語ったけれども、ここで9節を見ると、彼らは厳しい重労働のために意欲を失って、この意欲を失ってという言葉は息をハーハーさせてっていう風な意味の言葉が使われてるんだそうです。疲れ切ってですね、判断する力もない、だから言われ切った、モーセの話なんか聞こうとしなかった、それぐらいなんていうんですか、ダメージ受けて落ち込んでたというわけですね。ですからモーセも自信を失って、その通り一度伝えたんだけどやっぱりダメだった。でモーセは主に訴えた。これが私はモーセの素晴らしいところだと思うんです。そこでダメだったじゃないかで終わるんじゃなくてですね、このまたそのことを主に訴えたという、それ訴えたけどダメですっていうわけですね。そうすると神様は自分はダメだということを神様に言う。ここがとても大事なポイントです。この自分はダメだなぁと思うことは誰でもよくあるわけですが、それでそのままうつむいてしまうんです。しかしモーセは自分はダメだなということを神様に言う。ご覧の通りイスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。この唇に割礼のないという、この割礼のないというのは広い意味で神様に反抗しているという、ニュアンスを持つんですね。だから唇が神様の言うことを聞かない、それが聞いては口下手というふうになるんですが、実はこのモーセの証明物語は4章にもあるんです。4章の10節を見るとそこはもう少し詳しい。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません、 あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でも、やはりそうです。全く私は口が重く、舌の重いものなのです。ここのところを注釈したモルトマンという学者は、モーセはおそらく吃音、いわゆるどもりじゃないかと、こう、ずいぶんしつこくですね。口が重く、舌の重いもの。何か語ろうとすると思って、そしてうまく言えないっていうね、そういう意味でモルトマンっていう人は、モーセは障害者だったんじゃないか、そういう意味でうまく喋れないっていうね。しかしこの6章と4章に2つある署名の記事というのは、それぞれに書いた人が違うらしい。4章の方は紀元前10世紀、イスラエルの栄光の時代、ダビデ・ソロモンの時代ですから、割とこうゆったりして、何でもありのまんま、だから弱さも平気で書く、そういう傾向があるんですが、今日の6章の方は、紀元前6世紀のバビロン捕囚の時代、つまり、ぺしゃんこになった暗黒の時代に書いてる。だからそこには緊張感漂いますから、叱咤激励っていうような意味があると思うんですね。ですから悲観的なことはあまり書かない。この6章のこの記事の後にモーセの系図が出てくるんですけれども、お兄さんのアロンのことは詳しく誰と結婚してって書いてあるんですが、モーセの結婚のこと書いてない。これはやっぱり新明記の筋で言えば異邦人と結婚しちゃいけない。なのにあの大モーセがミディアン人と結婚してるっていうのはちょっとまずいっていうのがあるかもしれないですね。ですからそういうところでモーセの弱さをどのように表現するのかっていう時に、自分はこう思い、だけどこの紀元前6世紀に書かれた、これをいわゆるまあ学者たちは P というふうに、プリースト、祭司資料というふうに呼ぶんですけれども、この時のその文書の共通した特徴というのは、神様に絶対、神様が全てを成したものっていう、そういうところに植えておくんですね。だから、今日の記事も、モーセのような障害を持っているものをも神はお持ちになる。というわけです。モルトマンという人は、こういうふうにはっきり言うんですね。主なる神は、人を障害者によって、また彼らの意に反する人間によって、老化現象のある、体に欠陥のある人を用いて救い出されたのです。これは慰めです。モーセは、この出エジプトを出発したとき、80歳って書いてあります。この年齢についても私はちょっとモーセの年齢があんまりできすぎてるんで、40年40年で3期に区切られてるんですね。それで120歳で天に昇ったのような書き方なので、ちょっと作り話めいてるなという感じがしないでもないんですが、しかしいずれにしてももう老境に達していたということは確かでしょう。80でなかったとしてももう老境で、昔ですから割と早いね、老化が早いと思いますから、そういう老境に達したものがとてつもない大きな使命を与えられる。これは4章の方でもそうです。モーセは必死に逃げたんですね。だけどどんなに逃げようと、聖書の記事は主役は神なのだ、だから神が捕らえられた、それを必ず成し遂げられる。なぜこういう弱いものが用いられるかというのは、新約聖書でパウロもこう言っておりますね。コリントの手紙の1の1章の終わりの方です。26節は、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は 知恵ある者に恥をかかせるため世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のある者を無力なものとするため世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。なさったのは神様なんだ。だからあの偉大なモーセですらない、モーセをもお持ちになったのが神なのだっていうことが聖書の一番大事なポイント。だから私たちもモーセさんのように頑張りましょうねじゃなくて、私たちもモーセなんだ。同じモーセと私たちはそう違いはない。だけど神様に従うというところにおいてモーセはあんなにグズグズしてたけども、大事なところは神様に。四章の方を見ても神様に文句言うんです。言ったって神様救い出すって約束したのに質問してくれないじゃないですか。それどころじゃない、エジプトのパロ王様はどんどんたけり狂ってますよ、こんなんでできるわけがないじゃないですかっていつも食ってかかる。出エジプト記を見ると神様に食ってかかるモーセの姿がよく出ています。私はこの食ってかかる姿勢も大事な大事な信仰だというふうに思うんです。私たちはこう何て言いますか、神の前に従順であるっていうことだから、そういうことを言っちゃいけないかのように思いがちですね。そうやってこのくしゃくしゃ思うことが罪だなんて思うんですけれども、聖書ではそういうことを否定していないです。だからおかしいと思ったらそのまま神様に言った方がいい。どうしてこうなんですか、神様がやれって言ったからやったのにこうですよ、本当なんですか、言いたい放題を神様に言う。あの旧約聖書の呼ぶ記もそうですね。大変な苦難のに陥れられた呼ぶが、いわば第三者的には傲慢に見えるぐらい神様に食ってかかった。私ぐらいちゃんとやった人間はいない、自負してますよって、それがどうしてこういう目に遭うんですかっていうことをとことん問い詰めていく。そして長いやり取りの間でヨブははっと気がつくわけですね。それはやっぱりやり取りをしたからです。思いっきり神様に言ったから答えが出た。モーセのあの偉大な力も同じなんです。もやもやして、あるいは無理に自分を押さえつけて仕方ないってするんじゃなくて、神様に対して真実であろうとすればするほど真実に自分を返す。神様は私がこうだっていうのはご存知でしょう。だけど今こうじゃありませんか。神の力が働くっていうことは、私たちはつい従順に祈って従うということによって神様は従うのですよっていうふうに受け止めがちですが、大きな働きを結果的にした、つまりそれは神が本当に生きて働いてくださったという証人はみんな例外なしに神様に食ってかかった人物。イエスも最後には大声で、わあ神、わあ神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだんですね。つまりそれほどまでに近い関係が神をして力を発揮せしめる。ところがそれを私たちはつい人に当ててしまう、うまくいかないと、そして自分一人で背負い込む、ダメだなっていうふうに思い込んでうつむいたままになる。だから神様の力をいただけないんですね。自分に非があっても何でも神様全部ご存知だから思っていることを全部出してしまう。そのことによって神が必ず道を開いてください。で、そのことによって本人もやはりこれをなさったのは神なのだということをしっかり受け止めるんです。 それが薄いとやっぱり人間ですから、どうです、私がやりましたよ、私が頑張って祈ったからこれができたんですよっていうふうに言いたくなるんです。だけどそこで引っかかっている部分を徹底して神様にぶち開けることによって、自分が神様の前に負けて本当に神にできないことはないのだっていうことを目の当たりにする、それが大事なんですね。ですから私は自信がなくていいという題をつけたんですが、それはそこでうつむくんじゃなくて、それを神様に返しなさい、とことん返す、そのことによってきちんと返事が出るでしょう。そして神が確かに働いてなさってくださったということを確信するでしょう。なんかくじが当たるみたいにね、御心ならばなんてなってるっていうことじゃないです。本当に食らいついていくっていう姿勢が神の力を生み出す、そして文字通り私がしたんじゃないです、これは神様なんですっていう、これがしっかり受け止められるのではないでしょうか。皆さんよくご存知の星野富弘さん、もうずいぶん前に出たと思うんですが、あの愛深き淵よりっていうのは未だにあのもうベストセラーになってるみたいですけれども、その中で富弘さんがこういうふうに言ってるんです。洗礼を受ける時のことですが、私は聖書のほんの一部しか、それもほんの上っ面しか分かっていなかったが、キリストの私のところへ来なさいという言葉に素直についていきたいと思った。私の今の苦しみは洗礼を受けたからといって少なくなるものではないと思うけれど、人を羨んだり憎んだり許せなかったり、そういう醜い自分を忍耐強く許してくれる神の前にひざまずきたかった。許されても許されても聖書の言う罪を犯し続けるかもしれない。苦しいと言ってわめき散らす日もあるかもしれない。でも父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、と十字架の上から言った清らかな人に従って生きてみようかと思った。これが彼の出発点だったんですね。完全に理解するかどうかじゃない、そして同じ失敗繰り返すだろう、またわめくかもしれない、もう彼が洗礼を受けるところでもうすでに解放されてるっていう思いですね。ですから従ってきます、もうイエス様に従いますっていう、その出発点としての洗礼を彼が受けてる、それが彼のあの素晴らしい作品に神の力を感じさせる作品となって現れてるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたの前にも綺麗でありたいとどこかで思いがちでございました。しかし聖書の登場人物はあるがままをあなたの前にさらけ出し、時にはしばしばあなたに反抗し、また毒づいたりさえしておりました。それほどに近い関係にありますから、あなたはこれらの人を本当に生かすことがおできになりました。あなたの力が弱いところに現れるとパウロは言いましたけれども、私たちがその弱さの部分をあなたの前にさらけることの誠に乏しかったものであることを改めて恥ずかしくお詫びをいたします。どうぞその弱さのゆえに働いてくださるあなたの御力が私たちの歩みの上にもしっかりと見ることができるように、祈りにおいてもあなたにしっかり取り組んでいく祈りを続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。